大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。
はい、ということでですね、はい、今年もいよいよ農業が始まって、うん、日曜日昭和村に行って準備してたんですよ、うんうん、もう芋は植えて、はい、マルチっていうビニールをこう畑に貼る作業をしてたんですけれども、はいはい、農家の格言があってですね、うん、マルチ張りは夫婦喧嘩のもとって言うんですって。
で、
夫婦でマルチ張ると必ず喧嘩になるって言って、うん、そうかなと思ってたんですけど、はい、張ってたらですね、うちは喧嘩にはならなかったんですけど、かみさん怒り爆発。
なぜなぜ
あんたがとろいからピッチリ張れないんじゃない、もっとちゃんと引っ張曲がってんじゃない、もっとこっちでしょってずっと怒られててですね、あ、これで喧嘩になるんだっていうのがよく分かったんですけれども、
人としては微妙なセンスが違うんだろうね、綺麗に貼るのとそうじゃないのとね。
でもいろんな人が貼ったんですけど、うん、うちのが一番汚くてグズグズなんです
で、慣れてないからしょうがない、
いいじゃんか、まあ、上にまあ土かぶせとけばあんな動かねえぞって言ったら、あんたなんでそんなにいきなり汚くするのって言ってまた怒られたんですけど、ゴールデンウィークにいよいよ苗を植える、
楽しみですね、
はい、ということで、このもう来週、はい、いよいよ10連休
そうですね、スタート、
もうかつてないですね、うん、経済効果も皆さんが遊びまくるということで、うん、生まれるともう旅行会社の予約も2倍3倍は当たり前っていう状況になってますから、
でしょうね、豪華ですよね、
ただですね、私はこの10連休、来週からの10連休が、まあ、経済の、ろうそくの最後の燃え盛りで、うん、5月の下旬からドーンと落ちると見ています、うん、ね、
オリンピックのチケットも発売されましたしね、
なんでドーンと落ちるかっていうとですね、うん、実は一つの理由はもう物価がどんどん上がっていくんです、これから、はい、今月ね、すごいいろんなものが上がったんですよ、牛乳、ヨーグルト、コンソメ、焼きそば、ラーメン、うん、で値上げの春って言われたんですけど、それじゃ済まないんです、うん、5月に入るとですね、このペットボトル飲料が、まあ、大きいやつを中心にガンガン上がるんです、うん、各メーカーとも、うん、はい、そしてですね、6月にはですね、ペヤングの、焼きそばとかですね、うん、フジコとか、あるいはですね、うん、ハーゲンダッツのアイスクリームも上がるんです、で7月からはカゴメのトマトジュースと野菜ジュースも上がるっていうことで、うん、これもうその値上げの春どころか、ずっと値上げの春夏ってずっと物価が上がっていくっていう状況に今、う
ん、次々いろんなものが
ある。でゴールデンウィークも、まあ、ドライバーの方は分かってると思うんですけれども、うん、ガソリン価格がじわじわ上がっていてですね、うん、これもしばらく続くだろうっていう見通しなんです。で、
この間コンビニに、はい、ペヤングの金粉入りっていうのを売ってたから、はい、それ買ってきて、もう金粉入りってどんなんだろう、食べようと思って、金粉の袋がちっちゃかったんだよね、はい、入れる途中で金粉入れるの忘れてさ普通の焼きそばだったな、
普通の
金粉入れないとね。
その金粉はどうしちゃったんですか。
その金粉は捨てちゃいましたよ。
もったい
ない、そんな、だってあんなちっちゃいのもだって、
ご飯にかければいいじゃない。
ご飯にかけたってもなんだかよく分かんないでしょう。
さて、その物価が上がる一方で、はい、実は賃金が、
ね、賃金が問題でしょ。
5月にドーンと落ちるんですよ。
なんで
落ちるかっていうと、うん、これ普通のサラリーマンの正社員の人はあんまり関係ないと思うんですけれども、うん、非正社員の人、うん、今や全体の4割を占めています、はいはい、この人の大部分は時給なんですよ、うん、ということは10連休になると給料が自動的に落ちるっていう仕組みになってる、
ごっそり
落ちるんです。
月のうち3分の1働かない、
はい、
3分の1以上ですね、はい、土日は生きてるから、は
い、でこの間、うん、名古屋でタクシーに乗ったらですね、うん、この10連休っていうのは僕らドライバーにとってはもう殺人宣告にも近いようなもんなんですっていうか、うんうん、なんでですかって、いや僕歩合なんで、うん、で、観光地はほぼ賑わうかもしれないけど、こんな都心部なんてタクシー乗るやつ誰もいなくなるんですよって、うん、そしたらドーンと、収入が 落ちる、うん、だからこう非正社員はドンと落ちるんですね。で一方、うん、正社員で大手企業に勤めている人、うん、でこれはですね働き方改革関連法案っていうのが施行されて、うん、月間45時間以内年間通して360時間以内っていう残業時間の枠が決められちゃったんです、
はい、
それに合わせて4月からこう残業ガンと減らされるんですよ、うん、私が聞いた大手企業の社員の人だと年収でなんと70万円も落ちるっていう月5万円以上落ちる、うん、残業で飯食ってる人って結構世の中にはたくさんいるんですけど、うんうん、それが食えなくなる、そうすると正社員も落ちるし、非正社員も落ちる、うん、で今ですね実質賃金一番新しいのが、今年2月しか発表されてないんですけど2月ですでにマイナス 1.1%、
うん、結構落ちてるんです。
これで5月にドーンと落ちる、いうことになると、うん、まあ、6月の消費はない袖は触れないわけですから、まあ、一番怖いのは連休でもう大盤振る舞いで使っちゃった後給与明細見てびっくりっていうのがですね、うん、これから起こる事態なんだと思います、うんうん、で景気は一気に悪化すると、うん、でその賃金減を受けた6月の消費動向に基づいて、うん、例の日銀短観、日銀短観というのは企業に、うん、景気どうですかって聞くアンケート調査なんですけど、うんうん、はい、これを踏まえて消費増税をどうするかっていうのを決めるって萩生田幹事長代行が発言して大騒ぎになったんですけれども、うんうんうん、私は荻生田発言の中で一番重要だったことは何かっていうと、うんうん、この6月の日銀短観って7月8日に発表されるんです、うん、
はい、
それを見てから判断するっていうふうに安倍総理の側近中の側近が言ったっていうことはですね、はい、うん、そっからでも止められるんだ、ね、今までね半年ないと止められないとかって言われていて、うん、私は6月中だったら止められるんじゃないかって言っていたんですけど7月に入ってからでも止められる、うんうん、っていうのが分かったっていうのが今回一番大きな収穫だったんですよ。
ちょっと戻すけど、
はい、
これ10連休お年玉みたいに、
はい、
国が言ったけど、
はい、
なんでこう10連休なんてもらって嬉しい人もいれば困る人も半分ぐらいはいると思うんだけど、
いや困る人多いですよ。
なんでこれをやることになってるの。
世論調査だと4割ぐらいが嬉しくないって言ってるんです、うん、
はい、
はい、半分弱が、
うん、半分弱が
結構な数ですよね、
うん、ただその人のかなりの部分が、うん、自分は10連休にならないっていう人なんですけれども、うん、正社員で給料が保証されてて、うん、10連休だったら別にいいんです
けど、それはいいけどね、
うん、そうじゃない人が多いので、うんうん、ただ経済効果は大きく出るっていうのは間違いないです。
瞬間風速的にでしょ、
はい、そっちを狙ってるってことなんだ。
いやそうだと思いますよ。だって今回は自粛モード一切ないわけですから、
うん、
むしろお祭りモードですね。令和に変わります。
そうするとみんな派手に金使うのはこれ目に見えているわけで、まあ、それを狙ったんだろうなと私は思いますが、ね、その後大きな反動が来るの で、
うん、
でここでどうなるかっていうことなんですけれども、私の予想は7月ではなくて、うん、国会の会期末6月26日に安倍総理緊急記者会見っていうのが、うんうん、一番あり得るシナリオかなっていう。
そういうことは、ということは森谷さんの予想では消費増税は10月に
しない、もちろんしない、
また、
しない、
再延期、
3回目ですよ。もうでも、
うん、まあ、2度あることは3度あるになると思うんですけれども、まあ、うん、ここでね安倍総理はね運がいいんですよ。何が運がいいかっていうと、うんうん、実はIMF っていうところがですね、うんうんうん、エコノミックアウトルックっていう、まあ、経済予測を出してるんですけれども、うん、これ3回連続で世界の成長率見通しを下方修正して、うんうん、この間出したのが 3.1% かな、
うん、
でこれどういう数字かっていうと、うん、リーマンショックの後、うんうん、長期停滞に世界経済が落ちるんですけど、はい、うんうんうん、ついにそれを下回ったんです。
つまりその割には株価とか落ちてないですね。
いやーだからここがね、うん、私は危ねえなーと思っているんです。私もすごく居心地悪いんですよ、はい、この景気実態に比べて株価が高すぎるのが、ねうん、あそんなたくさんいないと思いますけれども、株たくさん持ってらっしゃる方はですね、うん、この10連休中なんと東京証券取引所が10連休になるっていう、そうですね、うん、私はふざけてると思うんですけれども取引はできない。だからこの間にドーンと落ちるとみんな指くわえて見てるしかなくなるっていうことは、
取引もできないってことになるの、
うん、はい、あの、まあ実際にはですね、逃げ道はないわけではなくて、あの金融取引所でクリック株365っていう証拠金取引があるんです、うん、でこれは連休中も、うん、24時間取引はできるんですけど、うん、ただこれを利用するためにはそれを扱っている証券会社に口座を作った上で、これ証拠金取引なんで、うん、証拠金を振り込まないといけないっていう、
お金のある人じゃないとできない、
だから普通の人はなかなかできないので、うん、結構怖いな、だからそのポジションを小さくする、とりあえず売っとくっていうふうな行動を機関投資家が取るんじゃないかとも言われている。
でもですよ、はい、こう成長戦略を掲げてきてですね、はい、これで消費税を上げないということになると、今まで取ってきた政策、国の政策もとっても危ういものになりませんか
っていうふうに野党が追及してくるんですよ、はい、そこでおそらく安倍総理が言うのは、うん、要するに今の世界経済見通しは、うん、リーマンショック直後のあの停滞期を今年は下回るんです、うん、これはリーマンショック並みの経済危機だし、これはアベノミクスの失敗ではありません、誰がいけないかっていうと、米中貿易戦争であるし、ヨーロッパも今もうずっとその金融緩和の状態から脱却しようとしてたのがまた金融緩和に行って、ヨーロッパ発の金融危機が起きるっていうふうに言っているエコノミストもいるんですね。つまり悪いのは中国であり、アメリカであり、ヨーロッパであり、安倍政権ではありませんっていうふうに多分言うんだろうな。
でも財務省があれだけやりたがってる、はいね、そのプライマリーバランスを取るっていうことは、はい、またできなくなると、はい、またツケがかさむっていう話ですよね。
っていうの
いい、それはいいんですか、もうそれで。
だからそれを実はOECD っていう経済協力開発機構が、うん、絶対消費税を上げなきゃいけない、うん、16% まで上げないと財政は持たないぞって言って、うんうんうんはい、で今そこでこう議論が、うん、起こってるんですけれども、うん、このOECD っていうのは実は先進国クラブで、うん、そこに日本の役人が出向で行ってるわけですよ、うん、でだからね、その OECD が言ってるんだぞっていうのは実は本当 は
日本の役人
が特に財務省が言っているっていう、このからくりが多くの国民は分かっていないので、
それは知らなかったですわ。
だからあれは、OECD が言ってるんじゃなくて日本が言ってるんです。私はもうずっと言ってるように、うん、別に消費税下げたって全然大丈夫なので、うん、上げるんだったら金持ちの税金を上げろ、
消費税じゃなくてね、
はい、ただこれからですね、連休明けに日本経済は大波乱がやってくるっていうのが、
うん、
これから起こる事態だろうなと私は思いますが、それを忘れて皆さん連休楽しみましょう。
もうでもすぐ結果が分かる森永予言、
はい、
どうなりますか。
5月の真ん中明けには分かっちゃうってことね、
はい、5月の給料見てびっくりですよ、
はい、ありがとうございました。明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。